イエーイ。
もう今放送残ってるんですか？
流れてますか？
聞こえてるんですかね、これは。はい、
はい、
ということで始まったのでしょうか。始まりました、水曜オリジンアワー。お相手は
新戸助新戸
新戸助首里石峰と
ケイジャージです。
よろしくお願いします。
いやー、ありがとうございます。
いやー、ということで、本日から、新那覇、FM 那覇の、サテライトスタジオを飛び出して、このなんていうんですかね、もう客席に広げたところで今舞台で放送しておりますね。
茶色い椅子ステージで
ね、そう呼ばれてるば
っかり。いただいて
赤っぽいけどね、椅子はね。
でも2人ね、グイングインして、
もう5分の1ほど埋まっていただいて、5分の3は僕たちの荷物で埋まってるという、ね、ありがたいですね。
ありがとうございます。今日もね、客席があるところなんで、はい、4人のお客様がね、
ね、
も
う放送ギリギリまではもうパーソナリティとお客さんが全く同じ数という状況でしたけれども、今お客さんが1追い抜いたというね、状況でございますね。
公開放送みたいな感じですね。
ですね。
ですね。
もうもはやもうお客さんと対面しながら、
あとワインがあれば、もうはるばると全く同じような
放送になります。いや、まあほぼねそんな感じですけど、
はい、
今放送に声は乗っかってるんですよね。
乗ってますか？
それは乗ってるでしょ。
なんかオープニング曲がないからちょっと寂しいですね、ちょっとね。
確かに。
トゥトゥトゥトゥトゥがないから寂しいですね。
まあ、我々は聞こえなかったんですけど、
はいはいはい。
もしかしたら聞こえてるかもしれないですよ。
どうもしかしたらだば。
もしかしたら。
ここが発信源ですから。
いや、なんかオリジナルで耳に周波数をね作ってやる場合がありますんで。なんすか、ね、
来ましたね、オープニング曲が。
流れました、ありが
とうございます。これがないと。ありがとうございます。これがないと。
ね。うん、これがないと始まった感じしないですよ。なるほ
ど。そしてまた違うのがカメラ、
うん、
カメラでもバッチリ映されてますよ、また今日は。
ですね、
そうですね。
こちらも FM 那覇のホームページから、ユーストリーム放送もご覧いただけるということでね、うん、もうそこをクリックしていただいたらもう動く僕たちが。
最近鍛えて、ほら僕の筋肉もほら、
そんなに
僕のほら筋肉もほらおーすごいすごいすごい、ほらすごい
すごいすごいすごい
すごいすごいすごい、見てほら、カメラ見てほら、
おおおお
すごいすごいすごい、
ほんとに結構硬いな。
カッチカチいって、ちょっとカッチ
カ
チなんでか、恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい
マイクで叩く、
ヤガやらしたエンニア、
恥ずかしい
ね、早かったな、カー言う前に恥ずかしいっす。
まあやってますけれども、もう本日1月25日水曜日、那覇市の沖江通りにあります FM 那覇のスタジオから生放送でお届けしておりますよ。
はい、1時間お付き合いよろしくお願いします。
ぜひぜひ。
まあなんといってもね、
なんといっても
客席に、まあ後から紹介しますけども、
はい、
まあ若手芸人の、まあことぶきパンチもいますけれども、
オリジンの3人組芸人の
ですね、
絡みつき芸人ですよね。
まあ後からまた紹介するんですけれども、
そうなんですね。
まあこのケージャージさんが、まあ、我らがケージャージさんが、去る1月21日土曜日に日本一ピン芸人決定戦 R1 グランプリ2回戦を東京で、
はいはい、ありましたね、
受けてきたということで、
気になりますね。
まあ、あれは僕の中で一応サブなんですよ。
あ、サブ、
ついでに受けてきただけなん
で。いやいや、それメインで東京行ったんでしょう。
いや、メインはあのピザ早作り選手権大会。
どこにやったの？
ピザの早作りで。
どこの SNS で流してればそれ。
東京の
見たことないよ、や。
端っこの方でやったん
ですよ。ピザ早作り選手権。
ミラ、やったんですよ。ミラノ出身のやつが優勝するでしょ、
そんな。いや、もうだから、でも全然下準備やったことなかったんで。
はいはいはい。
すぐ失格で
した。なんで受けたの
すぐ失格。
記事さえ作れてんやし、たぶんそれ。
なんもできなかったっすね。
なんでメインでそこ行ったわ。
まあまあ、ちょっと、まあ僕は、結構楽しめたんですよ、
はい、
久しぶりに、
はいはいはい、
オリジンライブより楽しめて、
あ、この舞台が、
舞台が、
なるほど、
ね、楽しめたんで僕はもう満足だったんですけど、
はいはいはい、
まあ、一応落ちましたけどね、
結果は残念ながら
結果は落ちましたけども、
うん、
反応的にはどうだったんですか。
ちょっとなんていうんですか、衣装かぶってたんで、衣装っていうか、
はいはいはい、
一応聞こえたんですよ、笑いが、
はい、
おお、
あれって もちろん相当とかじゃないですよ、
はいはいはい、はい、
で僕はあのその時あの先ほど言った、ことぶきパンチにお願いしてたんで、
あ、このオペレーター、音を出す人、オペレーター、
そうそうそう、うん、したらもう彼が一番分かると思います、
お、
どれぐらいやったのかっていうのは。ただあのなんか名物のものすごく 笑うおじさんと、
はいはいはい、
ものすごく笑うおばさんっていうのが東京にいるらしくて、
名物、その劇場名物、
その日2人ともいたんですよ。
あ、伝説のお客さんみたいな人が揃うってことですか。
いるんですよ。
風神雷神みたいなもんですよね。もう
そうそうそう、
両サイドに構えて
もうこのお二人は笑ってたと思いますよ。そのもうものすごい爆裂音で笑って、
あ、それでも
すごかったですよね、あれね。
ショーレース会場でそういう人らでもありがたいですね。
ありがたいんですよ。僕最初桜かなと思ったんですよ。
ああ、なるほど。
で、何人かの人に聞いたんですけど、
うん、
いや違うぞと、
はいはいはい、
東京でも結構有名なお客さんだぞって言われたんで、
はい、
そういうのあるんだと思って、だからラッキーな日に行ったんで俺は。
あ、でもいい人っすね。なんかイメージ的に、うん、なんかそういう人って、うん、もうめっちゃファンの芸人さんの時は爆笑するとか、
いるよね、
なんかそういうタイプの人もいるさ。だけど、ケイジャージさんもちろん、まあ、沖縄でやってるから、うん、多分初見じゃないですか、
はいはいはい、間違いなく初見ですよ、
うん、そのケイジャーさんもしっかり笑わしたっていうのは
すごい。
これやっぱりだからどっちかなんですよ、笑わしたのか、
うん、
もうとにかく爆笑おじさんと爆笑おばさんなんで。
あ、そっか。
はははは っていう大きい声出すのが好きな人かもしれないですもんね。
そうなんです。だ、逆にこの人たちでも笑わないっていう芸もやってみたいなと思った
ぐらい。すごいおじさんと。お前
絶対笑わない芸をやって
る。言ったらお前が R1 出た時で言えばもう新たでしょ、もう。
あ、そうそうそう、俺が R1 出た時はオリジン一番のゲラの新たですら笑わなかったっていう。
あ、試した方がいいっすね。
ことはありましたんで、
こういう芸を。
でこれ試すには2回戦行かないといけないですからね。俺は一生お目にかかれないかもしれないですよ。
逆か。でもどんなんでした、俺。どうだったの結局。うん、
その、まあ、有名なお二人の笑い声は、うん、こっちも聞こえてましたね、音出してる時に、
は
い。
あ、このケイジャージさん以外の時も、はい、お前はこの他の芸人の時も見れたの、ネタと。
そうです、ちょっとだけ見れまして。
その時のこの客席の有名な人たちはどうだった、笑ってた。
有名な人たちもあの分け隔てなく、はい、笑って
まして。笑ってたんです。
あ、なるほど。
そのおかげかどうか知らないですけど、ケイジャさん沖縄でやった時よりも爆笑でした。
いや、言い方よ、言い方、お前の。分かる、こいつ、まあ、こいつ今ギャグで言ってないですよ。こんな言い方するんですよ。何か一回落としてからちょっといいことを言うみたいな。
それ
わかりますよ。
一番
下手なんすよこいつ。めっちゃ下手なんすよ。
いやでも落としてから上げるんだったら一番モテる喋り方ですよね。
こんだけですよ。ダムで言ったらもう 0.3% ぐらいの水溜まりましたぐらいなんですよ。思いっきり落としていってからの。
あ、ちょっとしか上がってないんだ。
ただ今大爆笑って言いましたよね。大爆笑だったんですか。
あ、本当に？
すごい。
あ、
これでもすごいですね。
ラッキーですね、じゃあ俺。当たってました。うん、楽しんだの当たってましたね、
じゃあ。はいはい。大爆笑ってことは、これまた、東京でってのこれ、めっちゃいい経験ですよね、また。
そうですね。
うん。
よかったと思います。
夜もまた楽しんだんですか、予選終わりとか。
そうなんです、リスナーさんがね、
お、
うん、
来ていただいて。ありがたいっすね、やっぱり。
はいはいはい、リスナーさんは、なんていうんですか、沖縄のオリジン。のファンの皆さんが、
はいはい、ライブにも来てくれるような、
カトちゃんさんですよ。
あら、
うん、このラジオでおなじみ、
はい、
これも常連さんでね、
アニゾーさん、
あ、お世話になってます。
アニゾーさん、ヒルカフーさん、
ヒルカフーさん、
あと恥ずかしがりヒルカフー
さん。あ、そうなんですね、はい、ツイッターとかでよくお名前見ますけどね。
で、ひとりよがりの
マーミーさん。
そうなんです、
はいはい、
マミさんはもう木曜日しか聞かないって言ってたんで今日はもう大丈夫なんですけ
ど。そうなんだ。でも
来てそうなんすか。
でも来てくれたんだ。
金曜日でも来
てくれたんですよ、
ね、う
ん、だから
でも来てくれたってこと
は。アリゾーさんもなんか病み上がりだったらしいんですけど、来ていただいて、
はそんな中
で4人さんにいろいろ紹介してもらってね、スカイツリー見に行ったんですよ。
おお、
なんか見ました、フェイスブックで
載ってました。
はい、
スカイツリー見たんですよ、2段階で。
初スカイツリーですか。
あ、ビル登
ってちょっと離れたところから見たスカイツリーと、うん、ほぼ真下から見たスカイツリー。
はいはいはい。
あ、なるほど。
ダブルスカイツリーを。
あ、これダブルスカイツリーって言うんだ。
言います言います。
中に入って
ますか。言わんでしょ。言わんだろ絶対。
いやもうなんかまあ街もね栄えてていいなと思いました
。
あれは場所的にはあれで浅草になるんですかね。
あれ違うと思います。
浅草からは離れてる。
離れてるみたいな。
なんか金のうんこがある場所でしょ。
金のうんこ。
金のうんこ。
あれは見なかったっすね。
なんすか金のうんこって。
サントリーですか。
サントリー系の、そうそうそう、なんかあるじゃないですか。
覚えてない、一緒に見たのに。
俺も見た。
金のうんこがボーンとあるの。
サントリーのビルに金のうんこがあるんだ。あ、でもなんか、うんこっぽい い形の、
もうお前 R1 でうんこのネタやってからうんこの記憶全部消そうしてる。
違うよや、自己防衛反応じゃないよや。それで記憶から抹殺してんよや。
金のやつね。
金のやつが分かったっすね、分かる気がする、うん、
分かんないですけど。
あ、なるほど。
まあ、その後にまた沖縄なんていう居酒屋みたいな、
あら、はいはいはい、
そっちに行ってたくさんの沖縄のミュージシャン見てね。
へえ、
あ、そうなんですね。
でいろいろまた最後おごってもらったりして、
沖縄居酒屋行ったん
ですね。ありがたいですね。
沖縄居酒屋行きました。
あっちらしいもの食べたりとか、
もうそんなの別に言われたんですよ。逆にどこもいっぱいしてるんで、
はあ、
なんかないっすか。いや特にないです。じゃあもうこうなったら沖縄居酒屋ありますよみたいな。
へえ、
はあ、行きましょうっつってすぐ行った。でもなんか、まあ、私沖縄料理なんですけど、うん、
はいはい、
縄でもあんまり見かけないものはいっぱいあったんで。
ああ、でもなんかその感じ分かる気しますね。
ご当地のあっちのあれをご当地風にやるみたいな。
はいはい、なんかこの本土に行った時に泡盛頼んだらなんか必ず首里城とか、
なんか見たことない銘柄
とかシーサーとか、それどこで売ってればみたいな。
そうそう、
泡盛結構あるじゃないですか。
あと
みたいなこと
チャンプルー系さ、ゴーヤーと豆腐しか入ってないとかない？なんか2種類しか入ってないとか、
はいはいはい、
足りんよやっていう、ポークと卵はみたいな、
うん、なんかあんまり具沢山じゃないんですけどね、
はいはい、
とかなんか多い気がします
ね。これ僕分かんないですけど、
はいはいはい、
もう初期の本当のチャンプルだと思います。初期の沖縄の本来の
戦後の最初のってことですか。
戦前戦後の、
あ、戦前戦後の、
キッチ入ってきて、はい、ポークとかが入ってきたんです
よ、うん、あ、そっか、
あ、なるほど。
だからちょっと肉料理食いす始めて沖縄の人ちょっと太っちゃったとかも聞いたことあったんで、もともとはもうシンプルだったって聞きましたよ、もっと。
へ
ぇ、あ、むしろ元祖かもしれないっていう。
そうなんですよ、
ことなんですね。
そうなんです、まあ分かんないですけど。
ちょっとこのケージャーさんが行ったところの、うん、なんか沖縄っぽいけどちょっと違うなっていうのもあったんですか。
あ、え、沖縄っぽいけど、
うん、ちょっとあっちの風を取り入れてるなみたいな料理だったり飲み物だったり。
いやでももうほぼですよ、ネーミング以外はもうほぼ沖縄でしょ、うん、もう絶対。
ああ、なるほど。
ネーミング、ネーミングだからハイビスカスなんとかとかもいちいち入れてるんですけど。
はいはいはい、ちょっとキャッチーな間口を広げて
みたいな。そうそうそう、だと思いますよ。
なるほど。
ラフテーとか、
ね、そうそう、ありました。
逆にこっちでは角煮って表記しますけどね、なんかね。
ああ、角煮もあるな。
いやでもまあいろいろお世話になりましたんで、
はい、
あ、また今度行った時お世話になりたいっすね。
ですね。これまたぜひ、来年、うん、ケージャージさんは R1、うん、まあ、挑戦したら、またぜひ2回戦、うん、3回戦と。
そうなんです。でも俺またやった、うん、やっちゃったんですよ。
やっちゃったってのはどういうことですか。やっちゃったってのはどういうことですか。
食いつきはある。うん、一泊したんですよ、金曜日入って。
はいはいはい、
うん、あ、前乗りしてましたもんね。
土曜日にちょうどピザ選手権と R1 選手権。
いや、本当にやったばや。
本当にやったばや。
でその後皆さんと食事しながら、はい、じゃあもう解散だ、
はいはい、
うん、じゃあもうそれぞれの最寄りのホテル
寝床に戻って、
うん、はいはいはい、
俺もことぶきも取ってなかったんで、
へ、
どうしようか、カプセル行こうかみたいな、
うん、
はいはい、
皆さんがまた電話してくれたり、
はいはいはい、
やってくれて、場所ここにありますよみたいな、わかりましたつって、じゃあ皆さんありがとうございましたつって、で俺とことぶき2人で移動して、そのカプセルホテル行ったんですけど、
はいはい、
俺はもう酔っ払ってて気持ちよかったんで、
はい、
ちょっといろんな外国人の方にも話しかけられて、
何があったばや。それ深めれ。めっちゃ面白い話やし、
テレフォンカード買わんかとか、
いやめっちゃ面白い話や、
いやうるさいよみたいな、
しかもボールペン買わんかみたいな。、
うんうん、なんかそんなのもあってちょっとテンション上がっちゃって、いや俺もう今からなりたいくっつったんですよ。
12
時ぐらいに解散して、
え、
ことぶきとは別行動でってことですか。
ことぶきはもうここに泊まるから
って泊まって朝出発する。
そうそうそう、うん、まあ、時間も全然違いますから、
あ、帰りの便も違うんですね。
そもそも飛行機も時間も全然違うやつなんで、うん、
なるほど、はいはいはい、
でじゃあ俺行くよ、ありがとうなことぶき、手伝ってくれて、じゃあなっつって、
うん、
さっそうと駅まで、
まず
その段階で迷ったんですよちょっと。
え、これ
駅
去年も、
去年も
同じような間違いしてましたよね。
そう、去年も
酔っ払って駅で迷子になるみたいな。
去年と違うのは今年の方が5時間長いってことです。
もっとひどくなってるやし。
去年は5時ぐらいでうろちょろしたんですけど、
はいはいはい、
12時ぐらいでもううろちょろしてまず目に見えたこの駅が、まあなんていうんですか、東京駅まず行こうと思ってたんで、
はいはいはい、
はいはいはい、
で行ったらちょっとなんか埼玉方面にしか行かないみたいななっちゃって、あ、うん、違う駅だって別のまとまって探したら当たったっつって、
ほうほうほう、
よっしゃこれだっつって東京駅の切符買ったんですよ。
お
お、最終っていうか、うん、そのギリギリだったんで、
あ、これはいけそうですね、なんか
いけそう、もう、うん、ほんと東京駅でも近くなくて真反対っていうの、あの山手線でいうところの、
あ、この成田からは真反対にある
ぐらいの場所だ
ったところなんですね、うん、
その飲んだところか分かんないですけど、はいはいはい、乗ったら途中で止まって、うん、品川で、
ほうほうほうほう、
みんな降りるんですよ、
はいはいはい、
あ、俺あれと思って、
うん、心配になりますね、
歩いてるおじさんがいたんですよ、なんか帽子かぶって駅員みたいな
それ駅員でしょ、したら絶対駅員だよそれ、
聞いたんですよ、俺ちょっと今日ピザ選手権と R1 選手権出たん
ですけど、絶対入れるんだ、
それ言わんでいいよやん、
だと東京駅行きたいんですけど、はい、あ、もう出ないっすねって言われて、
え、
そこで終わりです、
終電、
えっって言った、
へー、東京駅まで行かない、
その品川までの
最終だったんだ、品川が、そう、
あ、でもなんかそんな話してた気もするんだ
よ、やっ
ちゃった俺と、え、友達とかが、
結局じゃあまたこの辺で宿探さんといけやしみたいな話になって、
品川駅で
自分でやったんですよ、一人二役でやらんといけやし、そうだな、どうするか、
なんで上下分けてればわけわからん、
品川からの東京駅の分のチケットの100円ぐらいも損して、
はいはいはい、
出て、でまあ品川ってあまりやっぱ夜なんで、土曜日というとみんな人いなくなったんですよ、あんなに人いたのに、
うん、まあ、終電終わってるから
俺と同じ雰囲気の人しかいないんですよ酔っ払ってから呼ばれてやってる
みんな成田ゴールにしてたけどそこで降ろされた人たちみたいな、
そうみたいな、うん、してもう俺もじゃあ真似して聞こうと思って、うん、止まるところか、はいはい、もしくは交通手段がないか、東京駅までの、
はいはいはい、
もっとどっかにあるんじゃないかと思って、
ね、まあ、ありそうですよね、こういう人のために、
そうで聞いたら、あ、今一個前の酔っ払ってる人も言ってたんですけどみたいな、あのおまわりさんが、
はいはい、
くだれたんだ、
はい、ないですよ
宿がない
ですよ、宿あるけどもういっぱいしてるって今言ってましたよ、もっと近くに他にないですかね、ちょっと歩いても30分ぐらいかかるところ
し
か
ない
、そこも空いてるかわからないですよって言われて、
はいはい、
そうですか、うん、交通手段ないですか、もうタクシーしかないですね、
あーはあ、当てにならんな、
でも泊まっても4500円ぐらいね、どうせカプセルでも、
うん、
タクシーで行ってもまあ一緒か、結局はこう今使ってもみたいな、
東京駅
聞いたんですよ、東京駅までしながらいくらですか、はいはい、夜料金3000円ぐらいかな、兄ちゃん、
あ、もう4500円よりかは
ビビったよ一応、うん、3000円、嘘だろと思ったけど、
あ、そうか、電車だったらもう行けてたんですもんね、
結局でも止まっても同じぐらいだったら、うん、じゃあもう乗ってやろうと思って、
え、待って、東京駅着いて、
あ、品川から、まだ品川、俺
品川から東京駅着いて3000円ぐらいで着いて、うん、そこからまた宿探したらもっとプラスになるんじゃないですか、
もう東京駅、もうそれは事前に調べてたんですけど、はいはい、あの成田行きのバスはもうどんどん出てるんですよ今、
あ、夜間でも出てるんですね、
じゃあバスで寝ようみたいな、
始発も早いし、夜も2時ぐらいまでやってたんで、
なるほど、
でそこまで行って、よっしゃもう2時ですよこの段階で、
はいはいはい、
2時間うろちょろしてね、うん、いっぱいやったけどもはしょってますよ俺はもうでした、してことぶきの情報では、
はいはいはい、
1000円で行けますからっていうことで、
お
よっしゃ成田まで、
はいはいはい、バスでなんか出てた気しますね、ま
あ、最初、うん、東京駅で見た時1台もバスなくて、
はあ、心配だな、
いやまた寒いと思ってまた交番行ったんですよ、
はいはいはい、
ここはもうないですよバスって言われて、はっと思っていやまだあると思う、あのもうちょっと離れたところにありますって言われて、また逆に、
はいはいはいはい、はい、
京成バスですみたいな、
あ、バス乗り場が別なんですね、
ありましたね、
そこだってそこに行ったら10分後に出ますって言われて、
うん、
だやる夜なんで2000円ですって言われて、
はいはいはい、夜間料金、
いやまた結局もう、まあ、これ乗ってね行けたんですけど、
あ、なるほど、バスにも夜間料金があるんですね、
結局5000円ぐらいかかっちゃったっていうね、
ちょ難しいっすよね、死に俺なんかも走ったんじゃない、前もうこいつも二日酔いとかなってた時で、
あ、はい、あの、
あ、なんか
あった気がするな、何度もこっちじゃないです、あっちです、あっちじゃないです、あっちですって、どんどん駒送りというか、なんか進まされて、その止まるターニングポイントでこいつがゲロを吐いて、もう、はいはいはい、マーキングみたいな、その後辿って元の場所戻ることができるみたいな、
いやヘンデルとゲロテリアシや、
いや
違う、本当にゲロ吐いてたんですよね植え込みとかゴミ箱とか入ってました、
はいはい、
本当に難しいですよね、
俺はでも比較的 断られたりないよとか言われたんですけど、
はい、
あっちにありますよって言われたところはもう 100% だ大丈夫だったんで、
あ、
うん、まあまあそっからまた成田ってもいろいろあったんですけど、
はい、
それはまた3年後ぐらいに、じゃあもうほんとね、
なんでリベンジそこでしようとしてれば、
いやもうほんといっぱいあったんですよ、
まあ、
まだ、
なるほど、
うん、大変でしたね。
まあこれひっくるめますと、
うん、
もうこれまた東京行った場合はですね、うん、あの水曜リジンアワーメンバーみんな酒癖が悪いということが判明しましたんで、
うん、
ぜひまたリスナーの皆さん助けていただきたいですね。
そうですね、
はい、
ね、うん、いい思い出作りましたよ僕は。でも
あ、いいですね、
うんうんうん、
じゃあまた後ほどまたメールの方でもあると思いますね、
う
ん、その時に。
そうですね、なるほど、
はい、
う
ん、お話聞かせてください。
はい、聞かせましょう。
はい、ということで、うん、皆さんからのメールもお待ちしております。
はい、
メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。
はい、
FM なは78.0MHz。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待てすぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
はい、水曜オリジンアワーやっております。
そういうことです、はい、そういうことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
助かる。
さあ、それではですね、この時間は、コーナートライアルを、いつもお届けしてるんですけれども、
はい、
その前にですね、少しこちらのコーナーの紹介もしていきたいと思います。
はい、
チキン100のコーナー覚えてますかね。
いや、覚えてるでしょ。
まあ、こちらもオリジンアワー、水曜オリジンアワーに新都助が入って以来一番ある意味では長寿のコーナーですからね。
はいはい、はい、
もうこれしかないですもんね、むしろ、
うん、一番残っているのは
確かに、
まあ、こちらリスナーさんから、うん、まあ、もともとはチキンの差し入れが多いっていう、なぜか多いっていうことから始まって、
はいはい、
どうせだったらもう100個チキンの差し入れを集めて、うん、それをリスト化しようっていう企画で始まったんですけど、
こういうこういうのやることによって、うん、まあ、最速にもつながるし、
はいはいはい、
ケーキとかの差し入れしようかなって思った悩みをチキンに変えることができる、
うん、そうですね、
腹を満たすことができるっていう、
チキン上空の3人でもありますから、
画期的な企画でございます、
ね、うん、ということで、まあ、リスト化してるということを僕いつも言ってたんですけど、うん、なんかみんなが本当にしてるんかみたいな、うん、感じの雰囲気があったんで、うん、今日実際にそのリストを持ってきたんですよ。
はいはい
はい、
本当にやってるぞっていうね。
確かに、
こちらも A さんの用紙で、ね、チキンの名所、店、差し入れしてくれた人、尾行という、
うん、
この横軸にね、うん、書きまして、
はい、
で、まあ、縦軸には、まあ、このナンバー 1,2,3,4 とルビーを振っておりまして、
はいはいはい、
で、あのパソコンで打ってる最後のものが41番の2014年11月5日、
うん、
コンビニのチキン、コンビニのスパイシーチキンをシーゲーさんが差し入れしてくれて以降2年間空白になっておりまして、多分ここら辺からのチキンの差し入れがちょっと途絶えてるんですよ。ちょくちょくは来てるんですけど、
はいはい、
途絶えてて僕もリスト化を忘れてまして、
バンダイさんとかからも来てましたよ。
そう、それは書いてるんですよ、手書きで、
うん、
で2016年某日で、万代さんから
ん、
チキンの名所おいしいチキンと、
うん、
ここももう曖昧になってきまして
なるほど、
早割るぐらいからのチキン
ですね。そうそうそう、まあここら辺の空白の時間の、チキン何を差し入れしたかっていう募集もかけたいんですけども、
うんうん、
まあ、どういう差し入れがあったかっていうのも懐かしいんでね、
うん、
ちょっと発表してみていいですか、
うん、
ちょっとかいつまんで、
はい、
例えば一番最初に、差し入れ来たのがね、 2013年の5月29日、うん、こちら豚骨臭さんから、うん、ブエノチキンで買ったブエノチキン、
すごい豪華、い
これがもう、ね、
そう
ニンニク入りのやつだ、
ブエノチキンはもう全部これに凝縮されてるでしょ、チキンはもう
もう
これで終わりみたいなもんですよ、だから100の中でもも
う完成ですよね、
もういきなり終わり
キングが来ちゃったみたいな、
そうそうそう、そうで尾行にノンアルコールビール付きと
でしたね、
ああ
すごいな、ありがたいな、
これがあったから、うんうん、もうこの企画が始まったみたいなところもありますよね、うん、味を占めたっていう
ね
言い換えれば、
はいはい、味を占めた、本当にまさに味を占めてるんですよ ね
舌でも楽しんでますから、で他にもナンバー9番、こちら、ナンバー10番ですね、2013年12月25日、チキンの名所黄金チキンで買った場所ローソンで差し入れしてくれた人、これ首里石峰と、
あら、
これ尾行にですね、クリスマスということでチキン交換をリスナーさんとしようとしたが、ああ
プレゼント交換なら
リスナー差し入れなしと、
あら、
はいはいはい、ありましたねそういうのも、
いうことで僕たちで、
ただお前が買ってきただけだ、う
んうん、僕たちが買ったのを食べるとかね、
確かにありました、
で他にもナンバー15番2014年2月19日、チキンの名所チキンと稲荷、こちらパンヒゲさんから丸一食品で、
うわーすごい、
ってことは尾行には丸一食品はケージアジさんの地元と、
そうなりますね、稲荷がねちょっと有名な、
はいはいはい、こういうこともあったりして、でも最後らへんはねもうどんどん、
うん、
もうチキンの差し入れじゃなくても何でもいいよということで、うん、例えばナンバー17番、うん、2014年3月19日、豚骨臭さんからの差し入れじゃなくて、
はいはい、
豚骨臭さんからのコラム、ケンタッキーフライドチキンの骨でスープを取るとうまい、
うん、
とかね、もうこれ情報でもちゃんと100に加わってるんですよね、
なんかニワトリの目撃情報とかもありましたよね、俺さんの
あれ万代さんの、
万代さんか、
あの中央分離帯にニワトリがいたっていう、
もうこれも100に登録されます、
あればっかりは入れてないです、
入れてないんだ、
あればっかりは意識的に入れてないです、
このコラム入ってんのに、
すごい、
うん、コラム入ってるけどあれだけは入れてないですね、
そうなんだ、はい、入れましょうじゃあね、
いっぱいお店ある中の、
うん、
ほってもってって何のこれ、
これが俺手掛けて書いてるやつだ、これほっともっとさや大体分かりやんに
ほってもってに見える
食べてみたいですね、うん、ほってもっといっぱいあるよみたいなね、
いやいや、ほってもっとあるよじゃないよ、うん、
もう聞き慣れないお店とかいっぱいありますね、クワムラハムとか、う
ん、あ、これの加藤ちゃんさんの
あったチキンウインナー、美味しかったやつだ
とかね、まあリスト化してまして、うん、まあ、さっきも言ったように2015年2016年の情報が空白になっているということで、
はい、
まあ、皆さんから何を差し入れしたよっていう情報をまあお待ちしているの
と、まあ、情報でもいいし、うん、私ですと立候補していただいて、
は
い
は
い
は
い、それを本当にまた持ってきて、
ね、
味をまた思い出してくださいと、
そうですね、
でもいいですし ね、空白埋めるために、
そうなんですよ、うんね、ということでまたチキンの差し入れもお待ちしてますよ、
ぜひ、
取り年なんで、
うん、
もう2017年で決めたいんですよ、100まで、
今何個だいたい、
今50、
約50ぐらいなんで、
うわすごい、あもう
だからあと50だからもう毎週1個以上のペースじゃないと間に合わないんでね、
折り返しきましたね、折り返し、
そうそうそう、
もう完璧ですね、
だからもうぜひあの情報でも、うん、本当に鳥そのものでも、ね、このシーチキンでも何でもいいんで、
あいいっすね、シーチキンでも、
うん、もうあるんですよ本当に、シーチキンパンとか ね実際にありましたんで過去にも、
う
ん、
実際ね今日はもう目の前に4人のリスナーさんが来ていただいてるわけですから、
はいはいはい、
目でね、
うん、
いつの日か鳥の差し入れをというね、
訴えんでいいよや気まずさよや、
誰もが目をそらす、うん、ありがとうございます、
はい、お待ちしております、
はい、よろしくお願いします、じゃあ、
はい、
コーナートライアル行きましょうか、
行きましょう、ということでこの時間はこの企画行きましょう、コーナートライアル、
おいしょ
ー、はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、水曜オリジン青では3つのコーナーをやっておりまして、
はい、
それぞれリスナーさんから、メールを募集しております、
はい、
その3つのコーナーのうち一番メールが少なかったコーナーを淘汰させて、また新しいコーナーを投入してどんどん強いコーナーを残していこうといった企画でございます、
はい、
う
ん、よろしくお願いします、じゃあ早速新コーナーからいきましょうか、
いきましょう、
僕がいきましょう、新コーナー新しい言語を教えてください、
よいしょ、
政府は平成を2018年過去平成30年12月31日までとし、
うん、
2019年1月1日より次の元号に改元すると予定しています、
再来年ですね、
はい、平成に次ぐ新しい元号を考えてみましょう、
はい、
漢字2文字にこだわらず送ってね、
そうですね、まあ、過去には実際に漢字4文字とかあったりしましたからね、
なんか悲しい、僕たち平成元年なんですよ、
うん、
悲しいね、なんか
えー、
マの声量が入ってましたね。
メールをちょっといじくってましてちょっと衝撃なメールが入ってたんでちょっと、ま、マイク取るの忘れてました。
ちょっともうカメラでも映ってるんですし、お客さんもいますんでね。
一応声は張ってましたよね。
張ってました、張ってました。
してこの衝撃のメールはこのラジオに関することですか？
いやもちろんです。
あ、本当ですか？
はいはい、大丈夫です。
言えること
言えます。
あ、もういいですか？
後で発表します。後で、
あ、ぜひぜひ
後半にということで。
マイクを忘れるほどの内容ですからね。
そうなんですよ。
ポロッと落とすほど
落としたんだけど、ね。
はい、ということで新しい言語を教えてください。すごい、いきましょう。まずはセイリセイトンさん、
お、
新しい言語最小話
再びというね。
最小話
でもありますもんね。もう昭和を顧みるとかなんかよくあるじゃないですか、
うん、
この世代の人たちが、
はい、
うわよかったなみたいな、
はいはいはい、
そういう商品が売れたりとかも、
おじさんおばさんたちの
しょうもない
話ね。なめ猫がまた流行ったりとか、なんか、
はい、
最昭和ってでもなんか面白いけどちょっと怖い感じもするな。
ねえ、もっとそれがありだったら続平成でもいいですけどね。もうね、
続平成
それがありなのね。
平成 VS 昭和やし。
違うんですよ、平成はちょっと印象悪いんですよ、はい、俺的に。だから昭和ちょっと悪いこともいっぱいあったんですけど、
はい、
極端にいいこともいっぱいあったから
、はいはいはい、
だからアニメが生まれ育ったというか、まあ、ウルトラマンなり仮面ライダーで特撮も伸びていったし、
はいはいはい、
あと経済もガーンっていったでしょ、
うん、
ちょっといろいろ面白いことがいっぱいあったんですよ一応俺的に。
あ、なるほど。
しかもちっちゃい頃だったんで。
あ、でも今なんか最初はって聞いてなんかパッと思い出したのが、これ合ってるか分からないんですけど、あのクレヨンしんちゃんの猛烈大人団だった。
あったね、
大人帝国みたいな、
ジョン・レノンみたいな人たちのやつでしょ、
うん、かな。この要はクレヨンしんちゃんの大人たちのミサイとかヒロシとかが、なんか昔の楽しかった時代の昭和のなんか遊びとかに触れて子供に戻るみたいな感じ
だっけ。もう20世紀少年みたいな世界でしょ。
そうそうそうそうそう、みたいな怖さがあるな最昭和っていう言葉に。
あ、なるほど。
それ VS 続平成だの続平成軍立ち上がれ。
それはなんかシールズ感が強いな、なんか知らんけど
確かにな、
うん、
あ、
よくわからんけど
匂いがしますね、うん。さあ続きまして新しい言語を教えてください。センダーリーナさん、はい、メッセージもありますのでそのまま読み上げます。お晩です。こたつの国のお姫様、センダーリーナです、
うん、
年末から忙しかったのとお疲れ様で久しぶりにがっつり考えてメールします。
あ、これいいですね。
まずは新しい言語1、モフモフ。
わ、個人的好きですから
ね。理由もあります。みんな、
うん、
みんなモフモフに癒されよ。これひらがなでモフモフ、
ひらがなで、
あ、いいっすね、キラキラねみたいな、モフモフね、モフモフに癒されよという意味です、うん、アルファベット表記だと明治の M と被るので、うん、MF にすれば OK と。
ちゃんと考えてるな。
ラジオの周波数みたいにちょっと見間違えたりもして
、ね、FM みたいな、
みたいなね、
モフモフ元年って嫌だな。でも
です、ね、
いつ生まれ、モフモフ生まれっていう。
あ、うん、さあまだ来てます、
うん。
2、新しい言語オフトゥン。
オフトゥン、
なんすかなんすか、
みんな働きすぎだから日本が世界に誇るオフトゥンで、
オフトゥンじゃなくてオフトゥンなんですね。
オフトゥン、ちっちゃいウーが入ってますね、ゆっくりしようという意味です。アルファベット表記は O で問題なし。
ああ、
まあ、オフトゥン1年。
ああ、オフトゥン1年、
オフトゥンでもいいですけどね、うん。ということでセナリーナさんからいただいてます、うん、新しい言語教えてください。まだまだ来てます。まずはビッグノーズさん、
はい、
お、いいですね。
新しい言語おっぱい。
なるほど、
まあ、理由もあります。みんなが大好きなおっぱいのように愛される言語にしていこうという意味を込めました、うん、アルファベットの表記は P です。 O じゃないかパイだな、
パイの方ですね。
いや、一応内容だけ聞いたら、うん、愛される言語とか素晴らしいけど、いかんせんおっぱいですからね。
これはあ、新しい言語ですって出す総理大臣が恥ずかしいでしょ顔は伏せがちだでしょ、おっぱい。
いや、もう最大の大喜利になりますよ、うん、日本最大の大喜利ここでやるかっていうぐらい、
ね、総理府の公務員もこの習字でおっぱいって書きたくないでしょうね。こんなことやるために公務員になったんじゃないけどなっていう
ですね、うん。さあ、安室奈美平さん、ここだけの話、実はもう内定しているとかいないとか。そうなんですね。
へえ、
その新しい言語は
ほう、
風花
あ、いいな。
今確実に京都の、いや日本の演歌の顔となろうとしている大林浩二、
ね、
その代表的楽曲の風花は、うん、皇室御用達演歌になるよう働きかけたいと思ってる今日この頃、晴れた空を雪が一ひらずつ舞い落ちてくることを言う、雪になるかなと思っているうちにいつの間にかに止んでしまっている。こんな美しい光景こそ風花、 まさに日本を象徴していると思います。
一応後書きは皆さん
素晴らしいですね。
強欲が半端ないですよ。自分たちの欲を丸出しするというね。
でも風花かっこいいですけど、ね、パッて風花、まあ、風花1年
でも、うん、風花1年はもうリリースした年ですよね。
そうだね。兄貴2年とか。
いや兄貴は B 面だから。
あ、 B 面か。
兄貴も同じように並列で進んでいくから。
あ、そうか。
どっかの神様みたいな言語になりますね。ですね。こっからスタートしましたみたいな。
確かに、
すごいっすね。
すごいっすね。マキドンドさんいっぱい来てます、新しい言語を教えてください。大体
お、
まあ、大きく体と、まあ、大体なんとかさみたいな。
なるほど、
大体1年、
まあ、ナンクルナイサーの精神にのっとり制定と。
しっかりしすぎてた分、あその辺で言語もゆっくりしようぜみたいな。
ですね、
まあ、大体でいいんじゃない。
大体でいいん
じゃない。大体27年生まれです、うん、いつだばや。
まあこのこの
はっきりえや。
まこの年生まれの人たちが超おばさんとかになったら、まあ答えやすいでしょうね。なんかごまかしきれるというか、まあ、大体3年ぐらいですね。
言い方はでもそうじゃないよ、
ね。
大体1年。
そか、大体ははっきり言わんとわけわかんなくなりますからね。
さあ他にも牧旦那さんが考える新しい言語、デージ。
おお、
こちら常に全力精神にのっとり制定されると。
あ、さっきと逆だ。
デージ2年
デージ3年
いいですね。
デージ5年生まれ。
なるほど、まだまだ来てます、うん、名古屋のミスターキートンさんが考える新しい言語、はい、うん、宇宙世紀。
宇宙世紀、
こちら
真面目じゃないですかこれは。
そうですね、
真面目ですか。
いや真面目、これから宇宙世
紀、はい、あですよね。
まあまあまあ発展してるっていうね。
日本からね先駆けてみたいな。
あ、なるほど。
トランプとかも見えるんじゃないですか。
宇宙入れてきたって。
TPP とか言ってる場合じゃんねえみたいな、ね、
こちらカッコでガンダムネタ、目覚めをケージャージ世代と。
あ、宇宙世紀っていうのがガンダムに出てきたんですかね。
あります、あります。でもなんかありそうっすね。
ありそうっすね。
あ、両県さんもケイジャーさん世代ですかね。
でも絶対そうですよ、それはもう、うん、あでも、うん、他のアニメにもありそうっすね。宇宙歴何年とか。
ありそうっす
ね。あ、確かに、
うん、ああ
なるほどね、
うん、いいっすね。宇宙世紀、
宇宙世紀かっこいいし、い
やかっちょいいっす ね、
名古屋のミスターキートンさん他にも来てます。新しい言語、
うん、
カエルピョコピョコ。
長いな。
こちら理由もありました。シュリーシメネさんが噛みそうな言語なら何でも噛
む。なんでよや。
あ、なるほど、
まあ、例えばキャリーパミュパミュ、老若男女など。
いや、
あ、言いにくい、言いにくい。
いや言えるよや。
言いにくい。いや、
カエルピョコピョコ、キャリーパミュパミュ、なんだっけ最後。
老若男女。
老若男女。あ、ちょっと言えたな、ちょっと言えちゃったな。
言えます ね、 ね。
ちょっと言えちゃったな。言えないと思ったら言えちゃった。
他にも言えないやつを募集してます、
はい、
他にもあります、新しい言語を教えてください。ホルモン小発さんです。
おお、ありがとうござい
ます。新しい言語は栄翔で決まりでしょ
う。来ましたね、水曜オリジンアワーにもついに来ましたか。
というのも時代が五役栄翔先生に追いついてきてるからね。チャメー。五役先生のツイッターでも言語は栄翔に、198人のいいね、69人のツイート。
へー、すげえな。
最高だよな五役栄翔先生。ワニ先生がネタパクって滑ってくれんかな。
あ、いいな、これワニ先生にお願いしたいな。
いいな、
オリジンの核兵器ワニ先生が。
でもあんな見た目のやつは何回か見たことある気がする。侍のやつ。
確かに。ちなみにケイジョーさんはゴエクエイショーさんはご存知ですか。
いや、もちろん知ってますよ。
いや、嘘つけーや。
クビクビクビ
ユーストリームのご覧の皆さんわかるよや。デイジ首振ってるやし。
グーじゃないよ。どういうこと。
さすがケイジョーさん。
近所にもそういう方いないですけどね。
あの、
あさとさんはいっぱいいるんですよ、うちの近所は。
いや、あさとさん。いや、あさとさんとか関係ないです、今。
アパートとか。
ごえくえいしょうさんの話なんですよ。
木材屋だったんです
よ。いや。
どんどん進めるやし。
いやいや、その、いいんですよ。あさとさんを含めなくていいんですよ。
木材屋に向か
って。ごえくえいしょうさんを知ってますかって。
ちょっとも
ういいよや。
お。
えいしょうさん、ちょっと知らないですね。
いや、これ、すごい、さすがですね。すべての SNS を遮断してる男、ケイジャージさん。
はい、
この、O-1 グランプリで、はい、ハンサムさんのコントで、
はい、
金城さんが演じたキャラが、
はいはいはいはい、
もう爆発的に今この業界内でもうツイートとかされてて、
すごいっすよ。
それが超面白いネタでしょ。
そう、あ、ご存知ですか。
あのコーヒーショップのや
つ。あ、そうそうそう、
あ、
それ
は
すごい。
あれがあの後この SNS とかで今広がりを見せてて、
あれは面白いと思います、う
ん、メディア露出とかも今増えてるんですよ。
いや、すごいと思います。あれは、はい、
曲も作ったりとかしてますよ今。
そうそう、
金沢コーヒーゴアでしたっけ、コーヒー節。
そうそうそう、 FEC がもうこの音楽レーベルを立ち上げたって言って。
もうやばいっすよ。
すごい、
リリースするらしいですね。
やばいよ、もう
小刻みも CD 出してましたけど。
そうなんですか。
わ、かんないですか。
え、わかんないです。
相当の有名なプロデューサーをちょっとバックに備えて。聞いてください。聞いて、二人に後で聞いてください。
あ、デイジ聞きたいな。
なんとかマシンガンじゃなかったか。
なんとかマシンガン。
なんか二曲。
マジっすか。ヒットしたんすか。
いや、そういう話は本人たちから聞いて。ヒットどうこう。あ、
聞きたいな、
なんか出したのかな。ギリギリだったかちょっと覚えてない
ですね。ちょっと気になりますね。
面白いな、
新しい言語まだあと一通ですね。これ嬉しい。初メールですね。
はい、
つかっちさん。
お、つかっちさん、ありがとうございます。はじめまして、
3人さん、こんばんは。
こんばんは。
聞くだけリスナーから一歩踏み出し投稿しました。
あ、これはありがとうございます。
新しい言語に、まあ、アルファベットの G はいかがでしょうか。
お、
まあ、漢字にとらわれず G1、G2 と競馬のレースっぽくてかっこよくないですか。
あ、なるほど。
はあ。
で、これオリジン芸人の我々としてはこのライブのランクが G3、G2、G1 と上がっていきますからね。
確かに。
なんか G1 生まれ、G2 生まれ、G3 生まれってなんかどんどん下に行くみたいな感じになっちゃいますね、僕たちからしたら。
でもどっちか、まあ、我々からしたらそうですけど、世間一般的にはもうそんな世代じゃないです、もしかして横文字の。
あ、なるほど。
もしかしたら。でも言語って何です
言語、
日本のってこと。日本の。
もうそうじゃないですか。
ちょっとアルファベット入るかちょっと分かんないですけど。あ、でも G、まあ、なるほどね、まあ、そうなるんじゃないですかね。
なるほど、
いつかは。
でも確かに書きやすいでありますね、
絵文字のやつとかさ。
にっこり1年みたいな。
あ、
新しい言語はにっこりですみたいな。
なる可能性
が
ありますね。
死に叩かれるはずね。
20世紀少年だ、友達1年とかだったっけ。
あ、そうなんだ。
すげえ。
友達1年だったかな、そんな感じでしたけど。
大喜利やってるんですね、あちこちでやっぱり、ね、みんな
やってますね、
さあ。初メールも嬉しいとこですが、
はい、
沖縄大好きさんからも来てます。
ありがとう。今送ったんですね、
ラジオネーム沖縄大好き、新しい言語を教えてください。
はい、
もう答えって書いてます。
答え、お、答えがあるんか。コーナー終わるよや。答え言わんけや。
こうは幸せに和むとか言って、こうは、まあ、意味、みんなが幸せになり、これからも平和でありますようにと。
死にとストレートやしや。
いや、完璧ですね。
死にとストレートやし。
完璧ですね。
さすが、自分のスタンス忘れてないな。沖縄大好きは本当にストレートしか投げないんだよな。
雪風だ。雪風ね。雪風。
いや、人の名前っぽくなるよや。
雪風。
雪風1年。
雪風。
いや、どこの独裁者だば。
さあ、そしてもう一つ。こちら国分寺の加藤ちゃんさん。
ああ、これまたリアルタイムでありがとうございます。
新しい言語、新しい言語を教えてください。
はい、
健康。
おお、ツーストライク。
加藤ちゃんさん、昔大喜利苦手なんでね。
でもこれ面白いですね。メッセージも来てます。インフルエンザにかかりました。
ああ、
皆さんも普段から気をつけてねということでも含めて健康だったんでしょう。
なるほど、
そうなんですよ。メールがあったんですけどね、
あの
インフルエンザ今かかってしまったんですけど大丈夫ですかと。
はいはいはい、
僕もコトブキも全然大丈夫ですね。
あー、なるほど、
インフルエンザね。
あ、なるほど、一緒にあのいましたもんね。
ヒルカウさんも一緒にいたんですけど、ちょっと体調崩してるみたいな噂が流れてるんで、僕とコトブキはもう完璧大丈夫でしたね。
あ、なるほど、
ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。もう加藤ちゃんさんだから多分気遣いのインフルエンザだったんでしょうね。
ですね。
インフルエンザ側も、ま
あ、健康ね。
そうですね、
はい、
大事ですからね、
はい、よろしくお願いします。ということで、新しい年号を、
すごいね、いっぱい来た。
言語か教えてください。こちらもか。ああ、はい、教えてくださいはなんと10通。
おお、すごい、
すごいですね。
2桁いくのはなかなか久々じゃないですか。
うん、つけたいですね、やっぱりそういうの。
いや、いいですね、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
はい、ということで、続きましてこちらのコーナー、次の世界遺産に登録されるのはこれだ。
よいしょ。お、はい、なんだなんだ。
こちら、人類が共有すべき普遍的価値を持つ建物や景観、周りにありませんか、うん、あなたが次に世界遺産に登録してほしい場所を教えてください、
はい、
といった、コーナーでございます、
はい、
こちら来ております、まずセンダーリーナさんから来ております。
ありがたい、
次の世界遺産に登録されるのはこれだ。一つ目、オフトゥン。また来たよや。使い回しやし、これ。
さっきじっくりちゃんと書くって言ってましたよね。
おお、じっくり書いた上に使い回すというね。じゃあ、畳の上にお布団を敷いて寝る、最高レースと。
なるほど。
まあまあ、その文化がもしかしたら認められるかもしれない。
あ、なるほど。
お布団。
お布団か。
お布団ね。
違うもんだけど。
畳も含めてね。
ああ。
続きまして、こたつ。 あいや、日本人だけでなく、うん、犬や猫も大好き、うん、日本が誇るこたつ、テレビのリモコン、携帯、みかんがあれば最高、まあ、座椅子や枕を組み合わせればダメ人間になること間違いなし、うん、そのままお昼寝を楽しもう、かっこただし、うん、大城熊さんはのぼせてしまう危険性があります、うん、使用上の用法用量をお守りくださいと、
うん、なるほど、みかんとかあれですね、もうサザエさんじゃない、サザエさんの世界もそうか、うん、ちびまる子ちゃんの世代、世界ですかね、
そうなんですよ、
あ確かに
同じあると思いますよ、
ですよね、うん、沖縄ではあんまりですかね、こたつは、
うん、確かに
ないですかね、沖縄はね、
ああでも沖縄でもこのこたつじゃないんですけど、うん、座椅子は僕家にあるんですけど、うん、座椅子でこのお昼寝するのはやっぱ最高ですね、
まあ、座椅子は、ね、ベッドあるのに、
そうそうそうそう、
あ、うたたね、
そうそう、なんか俺このそのままの格好で、あのお風呂入ってない外とかで座った格好でベッドに行くのがあんまりよろしくないと思ってるタイプなんですよ、
はいはい、
だからこのお昼寝とかはもうそのまま座椅子でしちゃうんですけど、
座椅子では今まさに座った椅子みたいな感じで90度さ、
うん、
そのままコテってあの獅子落としみたいな感じにならないの、
あ、なんかこの一応なんていうの、結構リクライニング調節ができる座椅子なんですよ、
へ、はいはい、しっかりしてるんだ、
う
ん、
そうそうそう、だから60度70度ぐらいまでは倒れて、うん、それで寝てるっていう、
稼いでるな、
いや稼いでないよ、やニトリで1キッパだったよ、や
稼いでるね、
なんか言うばや稼いでないよ、や、1キッパで稼いでると思わんけ、続きましてこちら、はい、つとむさん、先週のトークでハピナハの中には三越のものがまだ残っていると話がありましたが、はい、その建物は以前映画館があったのですよ、もし探検ができるんでしたら見つけてください、取り壊されているかなと、もし見つかったら小刻みプラスで6月に壊す前にいざ探検として企画を上げてみてはと、
両県さんもうなずいてますけど、
あったんすね、
何階になったんですか、
2階、
へえ、2階に、
はいはい、
へえ、アニメ系ですね、
あ、じゃあなんか今のパレットのあっち何でしたっけ、
あ、なるほど、
シネマパレット
ありますね、
みたいな感じですか、そんなに大きくないけど、
うん、
はい、大き方さ、
なるほど、
三越の上には遊園地みたいなのが軽くあったのも覚えてる気がするんですけど、
遊園地
ちょっと軽く乗れるような、はい、
へえ、なんか内地とかではなんか昔の映画とかで見るけどね、
あるよね、
うん、沖縄にもあったんだ、
どうせ三越なん
で、ああ、まあそっか、内地系列ですもんね、そっかそっか、ま
あ、
ということで、
はい、
はい、その、三越のことですね、ということで、こちらのコーナーは2通です、
あ、ありがとうございます、儲けてるね、
儲けてないよ、やや
ば、
1通いくらのシステムじゃないよ、や
ありがとうございます、さあ続きましていきましょう、
はい、
目覚めよ K ジャージ世代、
よいしょ、
ただす、新戸助世代には分からないであろうアラサー&アラフォー文化を教えてください、
はい、
ですね、楽しみなんですよね、これ
さあまずは5本指さんからいただいております、
はい、
今年36歳、僕が高校受験の時に聞いていたラジオ、
はい、
へのへの牛し、あー恥ずかしい、
わからんな、
わからん、
岩井明夫さんと玉木ミーカーと、あと一人女性がやっていたラジオ番組、あの時はメールもないから投稿するとしたらハガキ、その中に留守番電話に告白するコーナーがあって、いつか僕の名前が呼ばれないかドキドキしながら聞いていたら、じゃ
っ、玉木ミーカーさん、
へ
ー、玉城ミーカーさん、今の
玉城ミーカーさん、すいません、
あ、今のチャットのミーカーさんですか、
そうです、
へー、ってことはミーカーさんもだいぶ若い時にやってたんですね、ミーカーさんもじゃあ20代前半とか、
懐かしいっすね、この辺の牛し、確かにやりましたね、
はー、うん、この岩井明夫さんはまた最近 ROK で復活してる方、
あ、そうなんすか、
ですよね、
へー、
うん、へー、
すげえ、
はい、
あ、もともとのチャットが岩井さんだったんですね、
へー、
あ、なるほど、それでミーカーさんになったと、へのへの牛し流れがあったんですね、
うーん、
なるほど、
すごいっすね、
まあ、これ初めて聞いた、
ありましたありました、
うん、
さあ続きまして国分寺の加藤ちゃんさんからいただきました、
ありがとうございます、
体操服は上下が白、パッションさんが時々履いていらっしゃるトレパンです、伸縮性のあるものではありません、わかるかな、あと速く走るためには旅がいいと噂されてました、
何それ、
うわ、ちょっと時代が半端ないっすね、加藤ちゃんさん、
旅絶対遅くなると思うけどな、
うん、
旅職、そうですよね、
あ、でも分かります、はいはいはい、俺どっちかって言ったらずっと裸足で 走る人だったんですよ、
はいはい、
靴履くとい
ましたね、
なんかこうグリップ力がなくて、
あ、
うん、で一瞬走るともう血だらけだったんですよ、いつも足を。でもなんか裸足がいいんで、グリップ力が、
裸足で走った方が速いっていうやつも小学校の時いましたね。
ありました。
僕なんか自体も、
じゃあ、あれも多分旅はそういうことじゃないですかね。
なるほど。
あれも流行ったじゃないですか、輪ゴムをさ、
うん、
親指にかけてさ、クロスしてさ、こっちにかかとにかけて、
お
このそのグリップ力を増させる方法。
わからんな。
そんなのある。
伊藤家の裏技で流行ったのかな。
伊藤家の食卓。
食卓か、うん。裏技紹介のテレビで。
すごいな。
足がちょっと速くなる。
はあ、なるほど。
まあ、体操服ね、上下白ということで、
なんかそのイメージありますね、うん、昔の教科書とか、
は
あ、
という時代らしいですね。ありがとうございます、
はい。
続きまして巻旦那さんからいただいております。
はい、
学校で肩パンが流行って家にあるお母の洋服の肩パッドを体育着の方に詰めて投稿しました。ジャージさん、いや、そこまではやらないですし、バレるでしょ、
バレるでしょ。お前ちょっとおかしいだろ、これと。
張ってるだろ、お前。
もう、ケンシロウ状態ですよね、肩幅が。
おお。
そうなりますよね。
いや、今日硬くないかっていう。
母ちゃんはね、そういう肩パッドありきの服着てたのに、肩だらーなってた
はずですね。締まりないなっていう、この洋服。
いや、そこまでしてカットパッドやってたかな。
うん、カタパンはでも確かになんか流行ってる時期ありましたね。
逆に言えば母ちゃんが一番カタパン強い説だよね、もうそうだった
ら。カタパッドしてるからな。
カタパッドしてるから。
なるほど。
母ちゃんにもよるけどな。
すげえ。
さあ、続きまして、はい、つとむさんからいただきました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、さい、つとむです。先週話していた天仏那覇の前に建てられていたのは那覇ショッピングセンターでしたね。あ、
うん、
そっか、那覇ショッピングセンターでしたね。あったんですよ、だからでっかいあの三越のね。
あ、行ってましたね。はいはいはい。
そうそうそうそう。
天仏那覇の前ってことはあの広場がなかったってことですか。広場に建てたってことです
か。場所的にというか、
広場も込みに、
あ、込みこの
ビルが建てたん
です
よ。今広場になってます、
ね。はいはいはい。向か天仏前
広場だったかな。後ろも込み
で、ね、広場ない。
道
ですよね、広場込み。
あ、じゃあ今のなんか大綱引きのモニュメントがあるところも含め全部ってことですか。
だ
と、
でか
っ、かなり巨大ですね、それは。
巨大でした、本当に。なるほど、ありがとうございます。あ、続きありますね、すみません。そこにはよく行ってましたよ。入り口に A&W がありました。
へ、
1階には本屋とかお土産品のお店、宮
沖商店。
地下はゲームセンターとか飲食店が多くありました。僕なんかはカレー屋さんによく行ってましたよ。タイタンとかカリーの店、3階4階はボーリング場がありました。
ボーリング
映画館もありましたよ。5階には学生服屋さんでステッカーをもらってカバンに貼ってるのが流行ってましたね。同じ階にはアイドルのポスターやカレンダーを売っているお店もありましたね。
何でもできる。
懐かしいな。3人さんは知ってましたかっていうこ
と、ね、あ、知らんかった。
全く知らないですね。
すごいです
ね。楽しいな。
ボーリングはすごいですね。
映画もすごいよ、うん、だって向かいの三越にもあったわけ。
あ、そうだね。
至る所にあったんだね。
あ、う
ん、
映画
館沖江通りもそうでしょ。
確かに
そう
だ、ね、俺なんか時でも国営館とかまだあった
もんな。国営通り、あ、そっか、そうだな、うん。
いや、いっぱいすごいっすね。つとむさん、うん、なかなか覚えてますね。すごい、うん、
記憶力もいいですね、
うん。
さあ、続きましてホルモン小発さんからいただいてます。
ありがとうございます。
こんばんは、ビッグワンのホルモン小発です。
よいしょ。
ケイジャージさん、先週は2番目に嫌いなボーリングの話してすいませんでした。
すごい、また出てきた。そういえば今日
話は大丈夫なんです
けど。やるのが嫌ってことですよね。
そうなんですよね、うん。今日はスケートの話ですよ。先週つとむさんが言ってたアメクのアイススケートの話をしていたけど、
はいはい、
沖縄市にもアイススケート場があったの、みんなわかるかな。
あ、言ってましたね、つとむさんも。
つたや三郷店の裏側で夏はウォータースライダーと流れるプール、冬はアイススケート場、他にもゲーセン、バッティングセンターとかあって、学校サボってずっとアイススケートしてたな。
ダメどうや。
さらにスケートつながりで、しんとすけの二人は那覇ローラースケートランド知らないだろ。
知らないですね。
セリ客実着アークボールの裏あたりにあって、はいはいはい、結構広いリンクでテニスコート4面分ぐらいあったかも。ヒカルゲンジが流行ってたので夢中で滑ってたな。
なるほど。
よく流れていた音楽はボンジョビとボニー M だったな。今美浜でスケート場してあしたら若者観光客外人多いからウケると思うけどなということですね。
そっかそっか。
ああ、なるほど。
確かに流行りそうですね。
小さい時、確かに小学校1年の時とかはなんかローラースケートとかやってましたね。
やってた？
おお、
あれじゃないの、あの一列のやつ。
あ、ローラーブレード。
ローラーブレードっていうの。
俺ブレードなんかできなかったんで、俺ローラースケートやってましたね。
できないってあるのあれ？
あ、なんか難しかったさあれ。バランス取れなくて。
俺も無理っすね、ああいう系。
ローラー普通のが。あ、違うんだ、俺乗ったことないから知らないんですけど。
そうそう、右左右左で前に進めないんですよ、そう
そうそうそう、
僕。
難しいんですよ、ちょっと。
そうなんだ、
はあ。今やったらできるかもしれないですけど。
昔ちょっとテレビあったんですけど、もうすぐダメなったやつが、
はい、
そこでなんかいろいろ案を出せみたいなコーナーがあって、
はいはいはい、
で那覇空港ができた時期にちょっとそのローラーブレード、
はい、
をあのそのフロアのなんていうんですか、あのロビーのスッチーさん的な、
はいはいはいはい、
あの人たちに入ってもらってでかいから、
うん、
それで警備とかやってもらったら一番便利じゃないかって言ったんですけど、まあボツになったんですけど、
ね、
じゃああの時言ってたらもうできなかったんですね、ほとんどの人は。おそらく
練習は
よっぽどの運動能力
必要かもしれないですよ、うん、
セグウェイみたいな感じだ。
あ、そうそうそう、そういうイメージなんですよ、
はい、
当時はなかったんですけど。
うん、なるほど。
あ、難しいですねあれね。じゃあジュンはすごいんだ、ジュン選手最近の乗るでしょ。
でもあれはローラースケートですよね。
あ、そうなんだ。
多分
基本片端で乗るもんね。
なるほど、そっかそっか。
片方置いてきたよや。
はいはいはい。
うん。
なるほど。
はい。
まあそんな感じということで。
はい。あったんだな。
以上、これはゴツいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ世代いっぱいありますね。
はい。ということで、本日。淘汰されるのは2通だった。次の世界遺産に登録されるのはこれだが淘汰になります。
わ
これ儲けだったんですけどね。
いや儲けてないですよ。
残念ですよ。
いやこれだけ1通いくらでやってないんですよ、はということで、来週新しいコーナーですね、うん、あなたの沖縄お土産総選挙。お
いしょ。
はい、ということで、うん、こちらですね、あなたが今まであげて喜ばれたお土産、そしてもらって嬉しかったお土産土産を教えてくださいと、
うん、なるほど、
それを一票としまして、
はい、
最終的に沖縄お土産キングを決定しようといったコーナーでございます、うん、ま
あげたのでもいいし、はい、もらったものでもいいと、
うん、
はい、そのお土産つながりでなんとホルモン小松さんから安納芋の差し入れです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう嬉しいですね。
これもめっちゃジュクジュクだね、見た目が
ジュクジュクなんだ、
うん、売れてるね、
ギンギンが。
何よや、
ギンギンがジュクジュクを語るな。
いや、ジュクジュクだけではエロくないだろ
う。いやもう
エロいだろ。
もうイメージし
ちゃった。さあということで、はい、ケイジャさんのコーナーまたこの、
じゃあ次いきますか。
そうですね、
メールの内容も、
じゃあ一個だけいきましょうか。ちょっと衝撃なやつはそれだったんで、
はいはいはい、
本日のじゃあそばショーの体重、
お
48.5キロ。
おお、増えてる。
ということで、
まさかの2キロ。
知ってる人は知ってるんですけど、2キロも増えちゃってます、ね。恐ろしいことになりました、
はい。
内容はもちろん教えませんけども。
教えんばや。
まあ、ということで、
はい、
まあそっか、予想が来てないですもんね。
そうなんですよ。まあまあでも本当に今後がまた楽しみです ですね。
これは予測不能になりましたね。
1月いきなり。
ここからもブクブクいくかもしれないですからね。
そうですね。
うん、ではこちらの沖縄のダムの貯水率と、うん、ショーの体重の、予想も募集しておりますと。
はい。
はい、それでは、本日も聞いてくれた皆様ありがとうございました。はい、また来週よろしくお願いいたします。
はい、
水曜オリジンアワーお相手は。
しん
とすけ、しゅり、しみねと、
ケージャージでした。
ありがとうございました。会場の皆さんもありがとうございます。